東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
この番組は DJ こっちゃんがネットニュースを中心にツッコミを入れたり、日常生活のあれこれについて語る元気があれば何でもありな番組です。リスナーさん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 DJ こっちゃんでございます。さあ、まあ今日何を話そうかなと思ってきたわけですけど、今年に入って2022年に入ってですね、もう言うだけダイエットはやめようということで今すごい私頑張ってるんですよ。でこれまでって本当アホみたいに、例えばもう食べないとか、なんかアホみたいに運動するとか、自分にこう無理を強いてたんですけど、まあ、そろそろね30を過ぎてきて、なんか自分のこともやっぱメンタルも含めてね、まず自分第一にしたいなっていう、もう2022年になる前にもちらっとその自分の気持ちとか自分を大事にするのが一番だよって話をしたことがあったんですけど、やっぱりそのスタンスは変えないように今やっているので、無理なく自分がこう楽しいなって思えるゆったり感で筋トレをしてみたり、ストレッチをしてみたり、あとマッサージもしてみたりっていうことで、なんかまずね、さっきから言ってるこの自分ファーストみたいな、なんか都民ファーストみたいで嫌なんですけど言い方がなんか自分ファーストでいることで結構あのね、長く今のところ続けられてます。2ヶ月経ちましたけど、でもその激しいものをガッてやるよりも、小さいことでも細々とずっと毎日続けるとやっぱり成果って出ますね。そういうことなんだなって思いました。何よりもこう一発ドカンでかいのをやって満足して、その後何日もやらないっていうよりかは、ちっちゃいことでももう本当にもう疲れたって思っても、でも自分のためを思ってマッサージだけだったらやりたいってなったらマッサージをするとかっていうのを日々続けられておりますのでね、このまま続けて、長い目で見なきゃいけないから、夏までには今よりも もっともっと素敵な見た目になってることをここに誓えたらなと思っておりますので、リスナーさんもぜひ応援メッセージ送ってくれたら嬉しいです。さあ、番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、ことねアットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは DJ こっちゃんの第89回目放送、って何かに発音似てますね、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。こっちゃんニュース。このコーナーでは DJ こっちゃんが気になるネットニュースを紹介します。それでは今回のこっちゃんニュースはこちら、トレパクどう考えるです。まあ、トレパクはブブーなんですけれども、まあ、イラストに限らずね、作品を生み出す方なら気をつけたいと思っている第一ポイントではないでしょうか。このトレースパクリ問題が改めて今話題となっております。音楽ユニット YOASOBI のキービジュアルを手掛け、ポケモンなど多くの企業とコラボする人気イラストレーター古藤つみ氏の炎上が鎮火しません。発端は告発系 YouTuber コレコレ氏の元に寄せられた情報。古藤氏の個展を鑑賞したという女性画家が、展示された作品の一つが有名写真家の作品と酷似していることに気づき、これが写真を反転させてトレースして描いたものではないか、つまりトレースして盗用するトレパク疑惑を指摘。他の作品にも同様の疑惑が持ち上がり、中にはすでに販売されていたものもあるとのこと。これが瞬く間にネットで炎上騒ぎになるも、一貫して段張りを決め込んでいた古藤氏が、一部企業が コラボ商品の販売を一時停止し、さらに特定班によって数十点ものトレパク疑惑が掘り起こされ、古藤氏が手掛けたクライアントワークにも追及。すると2月3日ようやく自身のツイッターに謝罪文を画像で投稿。ところが、引用オマージュ再構築として制作した一部の作品を権利者の許諾を得ずに投稿販売してしまったことは事実です。私はかねてより写真素材や実際のモデルさんの写真を参考資料に制作することが多く、この度話題に挙げられている中には同様の手法で制作したものもございます。写真そのものをトレースしたことはございません。模写についても同様の意図はございませんと世間を騒がせたことへ謝罪をするも、トレパクに関しては全否定ということで、まあ、このツイートを見てね、古藤さんのファンですら、いや謝る気あるのかよっていうね、不信感を抱いた方が多数いらっしゃったようです。私も古藤さんってそこまでこう詳しく知っていなかったというか、まあ有名な方なんだよなっていうのは把握してたんですけど、それほどこう作品を追ったりしていたわけではないので、改めてこの炎上騒ぎでもうなんか名前上がってるなっていう風に調べてみたところではありますが、この私じゃないです古藤さんで、苗字が古藤さんなんですよね、はい、私は名前古藤さんなんですけど、違う方ですよ。私はトレパク投与して商売とかしてないんでね、怒らないでください。この文章私も見てみて素直に思ったのは、何を言ってるんだこの人っていうところでしたね。なんかこう自分は悪くないもんっていうところが強く印象として残ってしまっていて、ファンの方に対するこう熱意とか今回のことに関しての謝罪っていうところはなんかあまり感じられませんでしたね。はい、で事の経緯に不信感を抱いたのか、クライアント企業の一つが古藤氏から送られたという謝罪文の情報をこれこれ氏に提供。もうこれもすごいですよね。今やこう告発系 YouTuber もう仕事がそういうことになってますが、まあ、自身に向いた疑惑の数々をネット上の憶測と断じて、あくまでもクライアントワークはオリジナルとトレパクを否定、引き続き契約を保持したい一心だったのか、このような、まあ、発言を企業向けにしていたと。で実は2021年12月23日より上海で中国初の個展となる古藤摘アートエキシビションを開催して、約60点の作品を出展。 Weibo って読めばいいかな、まあ、中国版ツイッターにも中国語で、道理で個性もオリジナリティも感じないわけだ、コピーされたものだったと投稿が見受けられたということです。近年芸術分野に注力をしていて世界から注目されるアート街に変貌した上海だけに、そこに出展することは日本代表としても見なされる、日本のアニメ漫画が人気なだけにイラストにも注目が集まりやすいからね。このまま疑惑を明確に払拭せずに炎上騒ぎが上海中国でも広がれば、世界のアーティストや企業から説明が求められる時が来るかもと中国メディアも報道しているということです。中国、まあ中国に個展を出したからっていうことなんでしょうね、まあ、その他の海外外国に関してはまだ個展を開いたことがないので、そこまでこう騒がれてはいないですけど、まあ、将来的にこの騒動が収まらなければ、まあ、いろんなアーティスト世界的なところからもうどうなんだっていうことが来るかもしれないよっていう圧をかけられてるみたいですね、はい、で先ほども少し話したんですけど、実際私もね古藤さんの作品をあまり見てこなかったんですけど、改めてこう見てもあんまり心を動かされることはありませんでしたね。なんかよくまとまった絵だな、綺麗なイラストだなとは思うんですけど、なんとなくなんか収まりの良さを感じるっていうところでしたね。で私もイラストを描く、まあ、趣味のレベルですけど描くので、その描いた上で例えばツイッターとかに投稿するってなった時、そのたまたまだったとしても私が描こうとしている例えば、ね、二次元のキャラのファンアートを描こうってなった時に同じような構図を描いてる人って見なかったかなとか、 なんか表情かぶってないかなっていう不安は結構つきまとってきます。ただトレースをしたわけではないので、まあ、別にそこは言い訳っていうか、たまたま同じような魅力をこのキャラクターに感じてこう書いたんですよっていう風に言えるかなとは思うんですけど、なかなか不安はつきまといますよね。だって今って本当に簡単に世界に自分の作品をイラストだけじゃなくてね発信できるので、悩みどころではありますが、やっぱりその私も尊敬する、まあ、ことさんじゃない方なんですけど、まあ、ごめんなさいねこういう言い方をしてしまって、尊敬するイラストレーターさんが、まあ、技術を身につけるときは何か自分がこれがいいなって思った作品を練習としてトレースするのは全然あり、ただまあそれを表に出してはいけないって、まあ、すごい口酸っぱく言ってらして、でその技術を学んだ上で自分のオリジナリティっていうのをやっぱ出していく、で技術を学ぶ上でいろんな人のものをトレースしたとしても、やっぱりその人個人の個性って言うなればパクチーみたいなもんだから消えないんだよっていう風におっしゃってたんですね。で私それすごくしっくりきてて、で私も絵を描くときに本当に例えばポージングとかを、この写真の人のようなポージングを描きたいとか、どうしても想像で描くと骨格おかしくなるんで、まあ、もう大丈夫かっていう見た目になっちゃうのでね、絵が。なので写真を見たりとかするんですけど、やっぱり自分の絵だなっていう確信は持って描いてるので、そこら辺がなんかこう一受け取り側として感じなかった古藤さんのイラストって、やっぱりこうトレパクとして発展しちゃう、もう言い逃れができないものになってくるんじゃないかなと感じましたね。まあ、皆さんもリスナーさんもね、イラストを描くとか曲作るとか何か作品をこう発信するときは、もう参考にはしてもいいけどパクってはいけませんよ、はい、で本当にトレパク問題って今後どういう風に決着がつくのかって、その一個一個で違ってくると思うんですが、本当にね重たい罰を受けることもありますので注意してください。悪気がなくても似ちゃうっていうことはねあると思いますが、故意にトレースしたものを、特に今回ことさ販売しちゃってるのでね、そこが罰なんじゃないかなと思っておりますが、リスナーさんもぜひね、さっきも言いましたが、何か作品を作る際は自分のオリジナル、自分の気持ちを込めて発信してほしいなと思います。以上、トレパクどう考えるでした。それでは CM に参りましょう。このコーナーでは DJ こっちゃんが気になったことや紹介したいことを自由にトークします。それでは今回のテーマはこの後はということで話そうと思ったんですけど、その前にに変わりましたっていうのもですね、365リスナーさんも公開を楽しみにしているんではないでしょうか。僕ちゃんと亀吉の収録が、私のキャラクターキキ終わりました。イエーイ、お疲れ様でした。いや、そのね話をラジオその話をすることになるとは思ってなくて、ラジオが収録し終わった後に撮るかなって思ったんですけど、局長の方で先に木々撮っちゃうっていうおっしゃっていただいたので、先ほど収録をさせていただいたっていう形になります。いやー、収録前はね、実際木々どれだけ喋るのかなって考えてて、一言二言じゃないって思ってたんですよとはいえもう今回だってメインじゃないので、いや前回もメインかって言われたらメインじゃないんですけど、そんなに喋らんだろうなと思っていた私の感覚で言うとめっちゃ喋りましたあ、嬉しかったですね。で か、その僕カメってもう本を読んでくださった方ならわかると思うんですが、フランケンアイズの世界観よりもかなり後の時代のお話もやってるんですよね。そう、ネタバレになっちゃうからね、あれだけどね、まあ、読んだっていう前提でちょっとお話しさせてもらいますけど、なのでキーがどれだけこう変わってるのか変わってないのかっていうのもちょっと私悩んでて、ここに収録に来る前にね、いやでも私片言好きだけどなみたいな、でもなんか私の中で星野達郎っていう人はね、キキとずっと生活してて、まあ、フランケンアイズのストーリー展開があった上でその後の人生があるとしたら、なんかキキ改造してそうだなこいつみたいなのはちょっと思ってたんですよなんか一筋縄ではいかないというか、あれであのままねキキがね片言で喋って、で 2D でずっといるっていうのはなんか星野達郎的にねえなと思っててで、そうですね、まさにその通りな感じで局長に、いや もうちょっと人間っぽく喋っていいよっていうことで、本当に前回は感情なく喋ってたんですけど、そうじゃなくていいよっていうことをちょこっと言ってもらったので、
はい、
そう、あ、そうなんですね、カメオね、私カメオの記憶が全然なくてですね、出てきましたっけ、おもうボケてますね。いやでもこのぐらいちょっと抜けてた方がラジオドラマになった時に新たなこう気づきというか驚きになるので、まあ原作は読んでて、あ、大枠は覚えてます、その流れ、原作としての大枠は覚えてるんですけど、ラジオドラマとしてのね変貌、いい意味でのこう変化っていうところを楽しむためにはちょっとぐらいボケて忘れてた方がいいなとも思ってますガチガチに原作読んでさ、読み込んでさ、原作のイメージしかないとやっぱりそのラジオドラマで違和感が生まれてきてしまうことも、まあ、懸念されるのかなと思うので、まあ、リスナーさんもね、本もすでに読んだよっていう方も本を読みつつ読み込みつつ、でもラジオドラマはラジオドラマだからっていう、こうなんだろうな、ゆるい気持ちで聞いてもらえるのが一番いいような気がします。と言ってもですね、私も本当にラジオドラマの内容は知りません、はい、全く知りません今聞き回りのセリフをちょっと見て、あーなんか全然違うなと思ったぐらいですだから全然違うポイントもあるし、違わないポイントもあるだろうし、そのラジオドラマにするにあたってね、そこが気になりますね。でも何月でしたっけ公開が、
はい、
はい、6月9日、ロックの日、だいぶ待たされますね、なんかこう
4月から3月、
はい、ああ、じゃあ4月からは、まあ、徐々に皆さん聞ける、なるほど、毎週にやつですね、なるほどね。でもそれにしても危機が出てくるのは多分
後半です
でも久しぶりにこの前回のフランケンアイズで危機をやった時のセリフもちょっと出てきたので、なんか懐かしくて嬉しかったですね、その単語たちは。そこはなんか片言じゃなくていいよって言われたんですけど、その前から引きずってるセリフに関してはちょっとそのフランケンアイズを思い出しながらやらせてもらいました。その時の片言危機みたいなのをちょっと意識しましたけどね、録音して局長からNG を食らうこともなかったのでこのまま無事にもうすでに収録が済んでいる他のメインのキャストさんたち、役者の皆さんたちの声と合わさった時にどうなるのかなっていうのを楽しみに待ってたいと思いますが、いやー完全公開6月か、長いね待つ方としては長いね
4月から、
はい、まあね、そうですけど
聞
きだけにね、聞き逃さないようにね、リスナーさんもぜひお願いします。
はい、
あそうか、そうなるのか、聞き逃しちゃうと6月までだけど随時公開を待つんだったら4月から楽しめるよと。楽しんでください。でもこうドラマ、ラジオドラマですからね、 一週間待つ苦痛っていうのもありますよね、その一気に聞けないから。
まあでも今回2話ずつ
だから、はいはい、1
話20分だから40分だから、
40分、え、40分を、
1話20分から2話ずつだから、はいはい、
結構な量を毎週楽しめるってことなんですね。おー、いやでも局長のことなので、2話聞き終わったじゃないですか、聞き終わったとして、おいそこで止めるんかいっていう早くしろよ次の話みたいな感じの、あの、
は
い、いやでもそういうやり方をやるんだろうなとは思ってますが、まあ、そこも含めて楽しみにしてますね、はい、リスナーさんもぜひ、4月からの随時公開、そしてロックの日の、まあ、一般全話販売楽しみにしてください。いや私も本当にさっきから口酸っぱく言ってますが聞きたい、はい、
来月、
はい、来月
3月中にサウンドトラックと、はい、オリジナルサウンドトラックとドキュメンタリー公開する、
はい、あ3月にもう先に CD を、
そうそう
そう、おサウンドトラック
を、
じゃあ例えば私みたいに Apple Music 契約してたら、それそこからこう購入したり聞けたりとか、なるほどですね。いやあれもドキュメンタリーも楽しみですね、キャストさんのあの素顔じゃないですけど、こんな方がやってるんだって。でも前回の和田屋さんからの放送見てましたけど、あのそうですね、なんかみんな想像しうる私の中での小説を読んでる時のキャラクターと、なんか 見た目が合致するというか、なんかいやモヒカンではさすがになかったんですけど、あの雰囲気とかもうそうですね、合うなっていう風に思いました。なのでそこも含めて役者さんとキャラクターがすごいイコールで結びやすい作品だなって思ったので、まあ、そこも含めて楽しみです。
オーディション用の予告編、お前が喋ってるんだよね。
そうですね気づいた方がどれだけいるか分かんないですが、はい、
聞いた人が、
はい、
なんか
千
歳役っていうのは、
はいはい、
ちょっときついイメージしなきゃいけないみたいな感じがしてたら
しい。そうなんですね。
あれ、あきつい女
じゃない。きつい女じゃないですよ、私。それはそれでなんかね、裏話として撮っておくと楽しいですよね。そう、私はあのオーディションに向けて のティザー映像っていうんですかね、その時にあの マキちゃん役、千歳役ね、やらせてもらいましたけど、本当にあのあれは私の中でもありえない千歳ですきっつい千歳あれはちょっとあの肝っ玉座ってすぎるというか、おかんすぎるので、あのミュウちゃんっていうね、千歳ミュウちゃんミュウちゃんじゃないか、
ミ
ュウがかぶって千歳がかぶってるんだ、
そうそう
千歳ちゃん、
千歳、
うん、千歳、
マキの
千歳、あ、マキの千歳役の千歳美優ちゃんね、千歳美優ちゃんのあの感じが私はすごく好きです。はい、推してますので、応援してます。はい、推しでございます。
同じ事務所
推し、いやいや、そういうことを言うとさ、なんか気持ち悪い感じになるでしょはい、もう10分経っちゃったのでね、はい、そろそろ締めたいと思います。以上 What do you like のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365
DJ こっちゃんの Going My Way、 エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめ、ニュースではトリパクどう考える、 What do you like のコーナーでは、まあ、キキを演じてきましたというお話をさせていただきました。まあ、このエンディングのなんか BGM が流れるとほっと一息つくというかもうキキには陥ってないんですよ、今日噛んでもないし、珍しいことにね。なのでキキには陥ってないんですけど、キキにはなってきました。はい、もうやだよこんなダジャレみたいなことばっかり言ってさそれはなんでなんですか、なんか脳の問題なんですか。はいはい、はい、え、脳が退化するからダジャレを言うようになるんですか。え、はいはい、やばい。いや、それでもこのことに関しては、この収録に関しては言いますけど、そこに寄せてきてる私の前頭葉をバカにしてるのは局長です。はい、 どんどんそっち寄りしてるのは局長ですからね。まあ、楽しいお話ができたんじゃないかなと、まあ、フランケンアイズ亀吉とねラジオドラマの話をしてこういうところをこう聞いてほしいとか楽しみにしてほしいっていう話題を話し出すともう本当10分では足りないのでね、リスナーさんもこの後の随時更新される諸々のコンテンツを本当に楽しみにしててほしいなと思います。私自身は1日でも早く浴びたいと思ってるんで、ね、その全てをね、はい、もう明日公開でもいいよっていうぐらい私は、はい、そういう風に思ってますが、リスナーさんもねメッセージとかで、応援してほしいです。もちろんこっちゃんの番組の応援もお待ちしております。それでは DJ こっちゃんのゴーイングマイウェイ第89回目放送、89って何かに似てる、これで終了です。ここまでのお相手はこんなこと言ってるから気が強いって言われるんだよ DJ こっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。笑わないでさようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now of Air